小森雄二のラジ散歩。お散歩ナビゲーターの小森雄二です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、時にはゲストを呼び、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。ポッドキャスト番組ラジ散ポッドキャストも Spotify で独占配信中です。2024年もあっという間に1ヶ月が経過しました。この番組は1ヶ月に1度しか放送されないので、私の近況を話すことって今まであまりなかったんですが、今日は少しお話ししようと思います。というのは、現在地上波のラジオ番組に出演しています。職人技を極めたその道の専門家を紹介する番組、目崎正明クラフツマンシップという番組です。放送時間はナナコライブリー FM で毎週月曜日の22時半から23時、ウルトラ FM では毎週月曜日の20時から20時半、正国三太郎健やかエンパシー内の箱番組として5分ほど私は出演しています。現在放送中で3月18日まで毎週放送されます。ポッドキャストでも1月の23日から配信がスタートしていて、3月の19日まで毎週火曜に配信されます。 Apple や Amazon、Spotify、Google 各種ポッドキャストで配信されます。こちらの番組では人生100年時代の健康体操、100トレについて話をしています。目崎正明クラフツマンシップ、ぜひ聞いてみてください。さて、それでは番組を始めていきます。 CM の後は1周年を迎えた当番組を振り返ります。1年前、一体ね、どんなこと話してたんでしょうね。今回は第1回から第6回までのことをお話ししようと思います。さあ、今回に向けてかなり聞き直してきました。結構頑張って私話してますよ。はい、何回かね聞き直したんでね、はい、そのことをよくね、この後お伝えしようと思います。さあ、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。それでは CM に入ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
さあ、 CM が明けまして早速本編に入ります。この番組を始めたきっかけからお話をしていきましょうか。同じ東京ネットラジオで配信しているカズ山田さんのまだまだこれからにゲスト出演しました。これが2023年の1月と2月なので、ちょうど1年前ですよね。で、その後お誘いがあってオーディションを受けて番組が3月にスタートという流れだったんですけど、もう本当にあっという間でしたよね。で、まあすぐに収録が始まって、放送第1回が昨年の3月9日。最初は自己紹介から始まっていました。経歴が少し変わっているということを私よく言われるんですけども、改めて番組を聞くと確かにこういう経歴の人ってあまりいないと思います。まあ会社員から トレーナーになって今ラジオの仕事もやってますからね。いつか自分の過去を振り返る企画をやってみてもいいのかななんて今思っています。番組の内容は東京のお散歩スポットと健康になるヒントを紹介するっていうことなんですが、健康になるヒントはオープニングでしかお話をしていませんので、まあお散歩スポットと絡めてもう少しね話していきたいなっていうのを改めて今思っています。で、初回からお便りも募集していますが、まだまだ全然来てないという状況で、はい、ちょっと寂しい状況ではあります。そして今の番組名であるラジ散歩という言葉も初回から登場していました。気になる方はぜひ1回目聞いてみてください。そしてもう一つ気づいたのが、今お散歩ナビゲーターって名乗ってますけど、そういう肩書きなかったですね。そういえばね、フィットネスモチベーターっていう風に名乗っていたと思いますが、まあその由来はねちょっとね長いので、変遷については、また今度お話ししましょう。そして第2回が4月の13日、オープニングトークは自律神経の話をしています。自律神経の働きが活発になるので、季節の変わり目っていうのはすごい疲れやすいですよね。まあそこでこの回ではその疲れやすさを解消する方法を紹介しています。そしてお散歩スポットは井の頭公園と日枝神社、代々木緑道、新宿御苑。井の頭公園はボート乗り場がリニューアルしたりとか、近くに美味しいお店ができたりとか、はい、まあね最近ちょっと変わってきたので、また改めてどっかでお話ししたいなと思ってます。まあ4月とかね5月ぐらいにゴールデンウィークあたりにね、ちょっと井の頭公園特集とかやりましょうか。実は新宿御苑、はい、お花見イベントを開催中です。この時にね開催中だったんですけども、大混雑で中に入れなかったということがありました。今年も多分やるんですかね、はい。そして5月の11日さあ、冒頭ではウォーキングの回数についてお話ししてますね。実は毎日歩かなくても健康寿命は伸びますというのが、今年京都大学だったかなの研究で分かってて、それが新聞で大きく取り上げられていたので、そのお話をしています。気になる方は第3回を聞いてみてください。で、お散歩スポット、先月行けなかった新宿御苑、まあ、4月に行けなかったのはこの新宿御苑の夜桜のイベント、やっぱりすごい人気あって、もうね混雑しちゃって、新宿御苑の入り口からぐるっと回って、まあ、門のとこまで行くような感じだったんですけど、もうね千何人並んでるような感じで、まあそのぐらい並んでるかなっていう印象だったんですけど、それで入れなかったのが4月で、まあまたね4月の、まあ、この5月の放送の時は4月の終わりに行ったんですよ。お花見のイベント、夜桜のイベントで、相変わらず人は多くて、開演の1時間前に行ったにもかかわらず、それでも50人から100人並んでんですよね。すごいですよねこれね。まあでもなんとか入って、この時はもうね桜散ってんのにそのぐらい人いるんですよ。まあもちろん有料のイベントなので、夜桜のライトアップとても綺麗でした。袋樹という八重桜、はい、もうね圧巻の美しさですね。カップルが多かったんで一人で行ってしまったことを後悔したのもよく覚えています。はい、まあね若い人向けのイベントでしたね、明らかにね。なのに一人で行くというね、ことをしてしまったんですが、でこの時行った阿佐ヶ谷神明宮、5回で紹介した阿佐ヶ谷神明宮も人多かったですね。春だからですよね多分ね。で、介護予防セミナーのお知らせも、この回ではしてるんですが、今ちょっとお休みしてますけど、またこの介護予防の イベントやりますんで、ぜひその時はお知らせをさせてください。そして第4回は6月の8日です。冒頭の健康コラムでは引き続きウォーキングについてお話をしていました。さあ、ウォーキングだけでは一生歩ける体にはなりません。はい、これは皆さんご存知だと思いますが、じゃあスクワットをやればいいかというと、それだけでは不十分なんですよ。さあ、じゃあ何が必要なのかというのは、実は第5回でお話をしています。そしてこの時に行ったお散歩スポットは、与野公園、鍋島小島公園、武者の工事、武者工事実厚公園。公園ばかり行ってんですよね。ゆっくりしたかったんですかね。精神的に疲れていたのか。で、ここで紹介している与野公園なんですが、実は私の地元にもかかわらず、この時に初めて行くというね、生まれて初めて行ったというとこなんですけど、ここの与野公園、この与野公園はバラがすごくね、あの名物で有名なとこなんですけども、5月にはバラ祭りというね、お祭りが開催されるぐらい、バラの名所です。で、10月も見頃なので、5月、10月、バラが咲いてますから、皆さんぜひ行ってみてください。はい。で、お散歩スポット。まあ、いろいろ私ね、調べてから行くようにしてるんですけども、まあ、ちょっと調べてみたところ、私の、まあ、感覚的には、まあ、東京とか、まあ、東京と埼玉しか行ってないですけど、東京、埼玉の公園って、江戸時代とか明治時代にできたところが多いかなと思います。はい。なんかね、そんな感じするんですよね。だからまあ、ちょっとね、歴史を感じるというか、歴史を感じるというか、まあそうですね。歴史を感じて、ちょっとね、その古さが自分にとっては、なんでしょう。感性を刺激されるようなとこはありますよね。さあ、そして第5回が7月の13日です。ここでは歩くために必要なトレーニングについて紹介しています。まあ、歩いたり走ったりする動作に必要なのは筋力や筋持久力、心肺持久力、瞬発力、バランス力の5つの要素です。ただ、第4回でお話ししたように、まあ、スクワットだけでは不十分とお話ししましたが、まあ、それはなぜかというと筋力や筋持久力しか鍛えられないからなんですね。ということは心肺持久力や瞬発力、そしてバランス力を鍛えるためのトレーニングが別に必要であるということです。ではどうするか、はい、ということをこの回ではお話ししています。そしてお散歩スポットは東京大学弥生美術館、竹久夢二美術館の3箇所です。はい、この日はねめちゃくちゃ暑かったんですよね。もうね、 T シャツ変えながら歩いた記憶があります。まあ、この文京区本郷にあるこの3箇所実はもう本当に目と鼻の先にあるんですね。3箇所がすごい近いところにあります。まあ、東京大学の目の前には弥生美術館、そして竹久夢二美術館は弥生美術館に併設しています。東京大学は創設から150年経ってますので、もうね、新しい建物もあったと思うんですけど、私が行った時はもう何もかもが古くて、特に三四郎池っていう池があるんですけど、これは江戸時代に作られた池で、まあ貯水池としても使われていたみたいなんですが、まあとにかく汚かったんですよね。うん。なんかお散歩スポットとして紹介しづらいななんて思っちゃいました。で、弥生美術館は当時は森本美幸さん、イラストレーターの方ですけど、その方の展示をしていました。現在は漫画家の牧村悟さんの展示をしているようです。そして竹久夢二、はい、この方はね、絵画や詩、歌謡、童話など、手掛けた多彩な芸術家だったんですけども、 まあ、同時に恋愛遍歴もすごく多彩というか派手な方で、この方一度調べてみると面白いので、なんかウィキペディアとかでね、皆さん調べてみてください。そして8月10日は第6回の配信日でした。冒頭では熱中症予防の方法についてお話をしています。実は手や足には特殊な血管があって、そこを冷やすと効率的に体温の上昇を防げます。なので夏場は足首を水につけたり、冷やしたペットボトルを握るだけでも熱中症予防になります。ぜひ試してみてください。そしてお散歩スポット、銀座の資生堂ギャラリーと早稲田大学構内の演劇博物館の2カ所です。1970年代の化粧品広告を特集した資生堂ギャラリーの展示、本当に良かったです。まあなぜかというと、広告における写真の重要性、改めて認識しました。広告に商品名が小さくしか載ってないんですよ。もう写真がドーンと載って、なんかキャッチフレーズみたいなのが載ってるだけなんですよね。まあ、それでも印象はすごくて、まあ SNS で写真映え狙ってる人の気持ちがわかる、何でしょうかね、人の気持ちがわかるというかね、理解できる展示でしたね。で、演劇博物館の展示、とにかくマニアックだったなと思います。展示のテーマは推し活だったんですけど、まあ、ステージに立つ側じゃなくて応援する側の展示ということですよね。山田いすずさんの写真集とか、森律子さんの等身大人形、まあ、どちらもね女優さんですけども、この山田いすずさんの写真集と森律子さんの等身大人形、これね個人が作成したものが展示されてるんですが、ちょっとね個人レベルじゃないよっていう、もうどこの大企業が作ったんだよっていうレベルの作り込みです。はい。でぜひ放送聞いてほしいですし、また同じ展示あるんだったらぜひね見に行ってほしいんですよね。ほんとすごいですよこれ。はい、推し活、はい、オタク、はい、ファンのパワーはすごいです本当に。まあ早稲田大学にはね、他にもいろいろな博物館があるので、また別の機会に行ってみたいと思っています。さあ、というわけで、ここまでが第1回から第6回、まあ配信日でいうと3月から8月までですね。で7回目から11回目まで、まあ、前回までについては3月にお話ししようと思うんですけども、実はね7回目から番組名がラジ散歩に変わっています。ちょっとね順番が前後しちゃいましたけど、第1回から第6回まではラジオを聞いて健康に、耳から始める東京散歩っていうね長いタイトルだったんですよ。長いっすよね、だから訳しちゃったんですけど、まあラジ散歩でね本当に良かったなと思ってます。まあそのラジ散歩のお話は来月ということで、楽しみにしてください。さあ、あっという間に15分間が、過ぎてしまいました。というわけで、そろそろ CM に行きたいと思います。 CM の後は、エンディングとお知らせがあります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
さあ、あっという間の15分でしたね。今回は番組1周年ということで、第1回から第6回までのラジ散歩を振り返りました。過去1年分の放送は全て聞けますので、この機会にぜひ聞いてみてください。特に第1回の配信、もうすぐ終わってしまいますので、2月中にぜひ聞いてください。そして来月3月の配信は1年間の振り返り後半戦ということで、 第7回から11回までのお話をしていきたいと思います。最後にお便り募集について、こんな場所に行ってみてこういう面白いお散歩スポットがあるよというのがあればぜひメールで教えてください。そしてコーナーもメールを募集中です。私のラジ散歩、はい、こちらのコーナーはあなたの好きなラジオ番組とそれにまつわるお散歩エピソードを送ってくださいというコーナーです。ぜひメールフォームから送ってきてください。そしてもう一つお知らせです。能登半島地震の被災者支援を現在行っています。私が運営している頑張らない我慢しない走らないオンラインダイエットスクールの売り上げを全額寄付しています。期間は1月31日までだったんですが延長します。小森雄二オンラインスクールで検索すると一番上に、Google とかでね出てきますので、ご興味のある方はぜひご購入ください。改めて1月1日に発生した能登半島地震の被害に遭われた方にお見舞いの言葉を申し上げます。一刻も早い復興を祈ります。私も復興のためにできることをしていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけであっという間の20分でしたね。来月もお会いしましょう。お相手は小森雄二でした。